正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
小木の恵美子です。
今日は4月5日の月曜日となります。まあ、この日から新たな体制でね、お仕事が始められるという方も多いかもしれませんが、
そうですね、
今年度も頑張りますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてですけども、残念ながら新型コロナウイルスの、ね、感染また拡大
ですよね。
ということで、今日からまん延防止等重点措置の対象、はい、大阪と兵庫、それから宮城でしたね、になったということなんですけども、はい、第4波
ですね、
どうなんでしょうね、
ね、
まあ、あの宣言が解除になりましたよね、
はい、
で本当にそれがもうついこの前って言ってる間に、まあ、新たな措置をすると、なんかね、今思えばその宣言解除しますっていうことを言い出した時点ってもうじわじわと感染者増えてましたでしょ。でそれをね、なぜかその流れがこうだからということなのかわからないですけども、解除してしまってね、え、なんか素人目に考えたらね、増え始めちゃってるじゃないかっていう段階での解除だったのが、僕はすごくこれでいいのかなと、ということと、あと新たにやっぱりここから多分ね、感染、自分の感染のリスクはぐんぐんと高まる、もうなんかこう水攻めのようにね、来てるというふうに皆さんも捉えて、僕も捉えてですね、今まで以上にしっかりと対策を取らなきゃいけないかなと思いますけどもね。
そうだと思います。
はい、皆さんもね、本当にこう感染しないように心がけながら、なるべく楽しい生活をね、
頑張りましょう
ということですよね。さて、今日のね、テーマなんですが、これもですね、今ちょっと厄介なものがね、先週かやってきましたね。
そうです、
荻野さん目つぶりましたでしょそんな感じですよね。
なんかね、私もこれを言いたくて
、詳しくは後ほどということで、今日もですね、しばらくの間ですが、皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今年の春はですね、とにかく例年なく足早にやってきました。
はい、桜もね、
桜も、大体例年ですと開花するタイミングでもう満開になって散り始めみたいなね、そんな状況になってしまいましたけども、観測史上最も早い開花満開といったことになりました、ね、かなりのたくさんの、ね、観測点で、ね、そういうことになったわけなんですが、これから先もどんどんこの暖かさは、加わる時期ではあるんですが、あまり歓迎されないものも実はいろいろね、あるんですよね。皆さんね、いろいろ思い浮かぶと思いますが、まず花粉ですよね。
花粉、はい。
植物にとっては、今の時期花粉を飛ばすっていうのは、自分のね、子供、孫を残す、
そうです
よね、大きな役割を担うわけなのでね、本当に必要なことなんですけども、人間にとっては、アレルギー反応を起こしてしまうと。前回の放送でもね、お伝えしましたけれども、日本の森林のうち、41% が人工林なんですよ。
ねえ、先週お話しいただきましたが、
つまり植林なんですね、
はい、
でその人工的に作られた森で植わってる植物が実は杉とかヒノキ、建材などで使いやすい、木材として使いやすいっていうことで、たくさん植林されてしまったんですね、で、杉ヒノキともにですね、飛散のピークはそろそろ過ぎ始めています、これは花粉症の方にとっては嬉しい情報かもしれませんけども、
そうなんですよ、ようやく終わるなと思っていましたが、
でこれで空気がどんどんきれいになるかというとそういうわけではなくて、今日のメインのテーマであります、黄砂でございます。
出ました
中国大陸からやってくるこの黄砂なんですが、先週は大阪とか神戸でもね、視界が5キロを下回るなんていう状況になってしまった。い
や、もう本当にね、ちょっと言い方変えればなんとなく霞が綺麗な感じにも見えなくはないんですが、窓を閉めてるとね、なんかでも怖いなと思うぐらい、
明らかに外に 出ると、はい、あのなんか目がしばしばするし、あの僕車ね乗るんですけど、はい、車に乗っててもなんとなくこう喉がいがらっぽかったりとかね、あの本当にすぐに僕は敏感なのかな、あの黄砂だなって思ったんですけども、はい、あのまあ黄砂というのはもちろん中国大陸の奥地から飛んでくるね細かい砂の粒子なんですが、はい、主に3月から5月の間に日本によく飛んでくるんですね。まあ、その黄砂の影響としては、まあ、洗濯物汚れちゃうとかね、車汚れちゃうとか、ね、
はい、
だけれどもそれだけではなくてね、実は日本に届くその黄砂の粒子というのはね、
はい、
実は花粉よりも小さいんですよ。
うん、
なので非常に粒子としては小さいので肺の奥まで入り込んでしまうんです。
うわわわ、それちょっと怖いですね、うん、
でその黄砂自体そのもの自体アレルギー症状を引き起こしてしまいますし、花粉症などを悪化させる可能性もあるんだそうですね。
なるほど。
なのでその、まあ、花粉症の方にとったらね辛い時期ね、今はそうかもしれませんけども、それプラス喘息とかね、はい、そういう症状がちょっときつくなったら、それは花粉症、花粉ではなくて原因は黄砂の可能性があるとも言われているんですね。
だってね、体内にそんなに入っちゃったら、そうですよね、
ですよね、舞い上がった黄砂の量なんですが、
はい、
どれぐらいだと思います？年間ね、なんと500万トンの砂が巻き上げられるんですって。
とんでもない数字ですね、
うん、まあ、年間の総量なのでね、一時的にバーってそういうあの飛ぶわけではないんですけど、年間数
字、ね、それでもちょっと相当な量なんですね、うん、
でその3分の1から2分の1があの降下していくと、地上に降ってくると、
はい、
でそので大体まあ200万トンぐらい年間がこう日本に降り注いでくるというそんなことなんだそうです。
そんなだったんですね、うん、そこまでとは知りませんでした。
沖野さん、先ほどあの春霞のね、はい、霞ってなんとなく春らしいという意味が、イメージがありますけども、この春霞という表現もちろん昔からあるんですけども、これもあの黄砂が原因じゃないかと。
あ、昔から、う
ん、だから黄砂は昔からないことはなかったんじゃないかなとも言われているんですね。
なるほど、
うん、で、まあ、この黄砂なんですが、はい、特にですね、西暦2000年あたりから黄砂がやってくる頻度っていうのはどんどんね、やっぱり増えてしまっている。で大規模な環境問題にはもちろんなっていて、まあ、農作物の被害とか健康被害、それから視界をもちろん奪いますね、それから例えば旅客機、ジェット旅客機のエンジンに吸い込まれるとエンジン不調をきたしてしまう、交通障害を起こしてしまったりするということなんですね。
なるほど、これもちょっと危ないですね。
うん、黄砂ってほぼ3月から4月5月ぐらいなので、時期としては限定されるんですけども、結構今は問題視されているというかね、なのであの黄砂に関する研究もどんどん今進んでいる状態だそうです。
そうですか。あのカメラマンの遠藤さんね、あの以前インタビューした時なんかも1月に長野にもうね、うん、黄砂があの来た感じがしたなんておっしゃってましたけどね。
そうですね、
うん、これはちょっと重大な問題かもしれませんね。
僕は天気予報を専門にしてますでしょ、
はい、
で天気予報をあの予報するときに気象衛星ひまわりっていうね、雲の画像とかもすごく参考にするんですけども、うん、
はい、
あの先週初めの黄砂が飛んできた時の雲画像を見るとね、なんと、まあ、雲ってその画像では白く映るんですが、はい、その雲が黄色かったんですよ。
そうなんですか。
大陸の方からやってくるやつが、
すごい、
うん、ですのでこれあの観測、そういう衛星観測でも黄砂が飛んできて上空に舞い上がってきてるっていうのはもう明らかなので、はい、まあ、あんな現象になってしまっていると。
すごいですね。
であの偏西風に乗ってしまったら例えばハワイとかね、
はい、
あの辺りまで飛ぶとも言われています。
そうですか、
うん、
うわ、これはちょっとみんなで考えないといけないね、課題というか問題かもしれませんね。
そうだから何を考えなきゃいけないかというと、はい、飛んできた時どう僕たちは対策するかということと、うんうん、
はい、
実はあのさっきね西暦2000年ぐらいから増え始めてるって言いましたけども、はい、まあ、ここ20年ほどで、なぜ増えてきてしまってるのか、
うん、
でこれは僕たちと関係あるのかないのか、
原因をね、
もしあるんであれば何か対策があるのか、これもやっぱり考えていかなきゃいけないのかもしれませんね。
はい、
はい、後半にはですね、そのなぜ増えてきてしまったのか、それからですね、また最新情報をちょっとね掴んできましたので、
あら、
うん、そのあたりもお話ししたいと思います。ではここで一曲お届けしましょう。
キャラバンでサンディアゴの道。
あの子はどこから かい獣のような目をしてた。あの子は何を探しているんだろう。消えない影を引きずってロープの上、寂しがり屋の狼の遠吠えが、夢見がちなスズメたちの歌声が鳴り響く。夜明けの道を歩いてゴー、どこへ行くのかはわからないけど、 Life is a dream, Life is a guess, Life is a dream。 さあ君は君の道を進め、世界はいつも曖昧です。巡礼のような毎日です。光と闇のサンティアゴの道の上、美しいものに出会うその度に、扉が開いてゆく気がしたよ。手のひらが汚れてゆくその度に、だけ自由になれた気がしたよ。
キャラバンでサンディアゴの道でした。
はい、今日はですね、なんとなくこの話をするとなんとなくこう大きく深呼吸したくなるようなあの黄砂のお話をね、はい、してるわけなんですけども、
なんか目がしょぼしょぼねしちゃったりなんか
して、なんかね、あのそういえば僕ね、黄砂が飛ぶ時っていうのは、はい、首の後ろ痛くなるんですよ。肩凝った感じになったり、
なんか、はい、
結構ね動悸したりするんです。
そこまでですか、
うん、でこれよくよく考えてみたら、はい、直接的な黄砂の影響じゃなくて、うん、呼吸浅くなっちゃってんじゃないかなって。
いや、これちょっと皆さんいかがでしょうかね。
いろんな症状出てくるかと思いますけど ね、僕はそんな症状が今年初めて認識できましたけれども。
そうですか、危険危険。
、はい、さてその黄砂なんですが、はい、あの原因、ここね数年増えてきてしまってる原因なんですけども、はい、やっぱりねこれ中国が絡んでまして、うん、まあ、中国をはじめとするあの中国大陸周辺の、まあ、過度な耕作、要するに農地にどんどんしてしまってる、
はい、
うん、っていうこと、で黄砂って砂なのでもともと砂漠から飛んでくるんですけれども、はい、で現地は砂漠だけではなくて、例えば牧草地だったりたくさんあるわけなんですね、でそういうとこをどんどんどんどんこう開拓したり、それからあの土木工事、まあ、灌漑を作ったりね、灌漑設備を作ったりする、うん、土木工事をしてしまってあの土地が痩せてしまってるのが原因じゃないかとは言われているんですね。
なるほど。
あのもちろん乾燥した土地ではあるんですね、現地は、うん、だけれどもやっぱり草は生えてないかというとそんなことはないんですね、うん、だけどもそこをなんとか利用しようということで、経済成長化で草原の高地化であるとか、うん、はい、放牧する家畜の増加、はい、それから地下資源の採掘、うんうん、このあたりが過剰に進められてしまって、急速にまあ砂漠化が進んでしまってるんじゃないか。
なるほど。
で、あの、あとね、はい、こんなことを調べたら出てきましてね、あの、あのあたりって中国とか、内モンゴルであったりするんですけども、あのあたりの草原っていうのは実はね、薬膳料理の素材がよく取れるんだそうです。
へえ、今日本でも大ブームですね。
なんかブームになってますよね。体にいいからね、皆さんやっぱりね、はい、ちょっとこう味もなんかねエスニック風でね、
はい、
あのちょっと最近好きっていう方も多いかもしれませんけれども、はい、でねこの薬膳料理に使う素材結構高価なのでよく高く売れるんですね、うん、
なるほど、ね、
なので取りすぎてしまったりとか、はい、あと漢方薬の材料となる甘草って聞いたことあります？
あります。
あの漢字は甘い草と書いて甘草、はい、これも実はねこの甘草の漢方薬が原料ってね根っこなんですよ。だからもう根こそぎ取ってしまうので、うん、もうその枯れるというかもうなくなっちゃうわけね、その植物自体がね、
はい、
そうするともう次生えてくるものがなくなって、うん、あのどんどんどんどん砂漠化乾燥化が進んでしまうと。
なるほど。
であのもちろんね、あの例えば中国政府の方も全然無策というわけではなくてね、この砂漠化を食い止める政策っていうのはもちろん、打ち出しております。
なるほど。
どんな政策でしょうか。
水を与えつ土地に水ちょっとね飛ばないような対策をする、うん、砂漠化を抑える。
砂漠化を抑える、
うん
うん、ということは、
はい、
何でしょう、植物を 植える増やす、
うん、増やす、
まあ、いわゆる植林、うん、であのもちろん中国も結構ねあのこういう政策って推し進めている事実はあるんです。
そうですか、
うん、
はい。
であの日本からもね中国の砂漠化を止めようということで多くの人がですね植林ツアーあるんですって、
うん、そうなんですか、うん、
これに参加しているというふうに言われています。
なるほど、あ、うん、いいことです ね、
ね今はちょっとね、コロナなので行けないですけどもね、
はい、
実はですね皆さん、はい、なんとこの植林も乾燥を進めて黄砂を拡大することにつながると言われています。もともと乾燥地に木を生えたら、はい、木は頑張って生きよう生きようとしますので、
しますします、
土地の水分をどんどんやっぱり取っていくわけですね。
確かに。
ということは土地自体はどんどん痩せて乾燥してしまうと。
なるほど。
だからそれなりの灌漑設備とかをねしっかりやって、だったらまあまあね、あの植物は育っていくでしょうけど、あの乾燥化も食い止められるかもしれませんけどもね、やっぱりね人為的に何かを自然に何か手を入れようとしたら、はい、すごく本当に細心の注意を払わなきゃいけないと、
はい、
うん、
ということですね。
あの草が木が生えてなかい土地には木を植えたらそれで OK でしょ。
うん、
よくあるのが川がね、はい、まあ、どんどん掃除してきれいになりましたと、ということで、まあ、何年か後にはこれ魚を放ちましょう、アユをね、
うん、
放ったらまた帰ってくりますよねみたいな話で、よくその放流の、ね、はい、ニュースとかありますけれども、
はい、
でそこで大事なのはその魚たちが生きる伸びることができる水のね綺麗さになったかどうかがすごく大事なわけで、
うん、そうですよね。なんか正木さんこの今の話を聞いてると日本のその人工林と重ねてしまいますね。
そうなんですよ ね、 ね、人工林もだってあれね、うん、便利だからといって杉たくさん植えて、結局花粉症の方にとったら、自分で自分の首絞めるみたいな感じに人間はなってしまっていると、自然にいいためって考えてやったことが逆効果になったりする可能性はあるということですよね、う
ん、なるほど。
さて、はい、ちょっと話をね進めましてね、はい、先ほど西暦2000年からどんどんどんどん砂漠化になって黄砂増えてますよと、はい、まあ、原因は砂漠化が進んでしまってるからなんですっていう話をしてましたでしょ。実はですね、
はい、
もう少し細かく黄砂の飛来状況をねちょっとチェックしますと、
はい、
大体ね10年周期ぐらいで黄砂が飛ぶんだそうです。
10年周期、
うん、なのでその西暦2000年あたりが、から増え始めて、でちょっと収まって、2010年ごろ増え始めて、ちょっと収まってで今です、2020年21年ぐらいから増えてるという、そういう周期が一つある。
なるほど、
うん、ですね、
ええ、
でさらにね特にここ最近、まあ、数年はですね、実は皆さん黄砂を観測する日はゆっくり減ってきています。
黄砂を観測する日が減ってる、
今までの話と全く逆行するデータがここ数年あると、
うん、なるほど。だから10年周期ぐらいでだんだん増えてきてたけれども、
うん、
でも今はちょっとずつ減ってる。
そうなんです。
へー、はい、
で気象庁が観測する黄砂日数の統計を見ますと、
はい、
2015年、
はい、
平成17年、
ええ、
これ年間12日あったそうです、黄砂が飛んだ日全国で。これをピークにしてその後はね10日以上の年はパッタリなくなったということだそうですね。
なんか黄砂が来る時期がもう早まったりとか量も多くなったりとか思いつつも、うん、ちゃんとデータを取ると頻度というのは少なくなってるということなんです。
やってくる日が減ってるということなんですね。
減ってるということなんですね。
で原因はですね、これまた全然別の観点から見ると、
はい、
今ね日本付近って、まあ、春夏秋冬あるじゃないですか。でもその季節がなんか綺麗じゃないじゃないですか。季節が季節らしくなくなったこと、
はい、
それから地球全体の温暖化が加速することによって冬の雪の量が増えた、モンゴル付近では、
はい、
温暖化イコール雪が増えるって変かもしれませんけども、温暖化進むと降水量が増えます、
はい、
で冬場はこれ雪になるのでね、雪の量増える可能性があって、それがモンゴルで顕著になってる。これ雪があったら砂漠の砂は飛びませんからね、うん、それからまあ偏西風の風のブレなどなど、そういういわゆる気候変動が黄砂を抑えてるんじゃないかっていう考えも今出てきていると。となるといろいろ僕たちはね、いろんな面でやっぱりこれをなんとかいい方向に向かわせなきゃいけないっていうのはやり方ありますよね。これ環境問題につながってくると、 いうことなんです、はい、ちょっと多岐にわたって黄砂をねちょっと掘り下げてみましたけど、はい、皆さんお分かりでしょうか ね、まあ、いずれにしてもね黄砂って嫌なものですけどもね、うん、うまくこの時期を乗り切りましょう。一番多いのは3月から5月までもうしばらくですね。頑張りましょう。
はい、
兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会。
さて今日は月始めということで先月、ねはい、番組の方からプレゼントをね毎月お届けしているわけなんですが、先月分は100回記念、はい、この番組プレゼントエコバッグ、
はい、オリジナルもう特製ですよ不織布のね、うん、エコバッグプレゼントということでね、はい、なんと拡大して30名の方にプレゼントをね、
はい、本当にたくさんいただきましてありがとうございます。その中から厳選に抽選を行いまして、
はい、行いましたもう本当たくさんありがとうございます、はい、もうたくさんメッセージいただいた中からですね神戸市垂水区からいただきまして、はい、ラジオネームはないんですけれども前田ゆかりさんありがとうございます。
ありがとうございます、はい、おめでとうございます、
は
い、
この前田さんはじめ3人目の方にですねエコバッグプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます、はい、商品到着までしばらくお待ちくださいね。
ねえ、はい、まあ、本当に週1回25分は始まったなと思ったらすぐ終わってあっという間の25分ですと。こんな世の中だからこそたくさんの方にためになる話が届いたらと思います。いつももう少し長く聞きたいと願っていますというメッセージも添えていただいてました。
じゃあもう1時間番組にしましょうか。
1時間番組ちょっと誰に言えばいいんでしょうか。よろしくお願いいたします、はい、一応向いときました。
皆さんありがとうございます。で今月も、はい、プレゼントありますけどもこれ防災グッズ、ね、
そうなんです、
はい、になりますのでね、はい、今月は防災グッズです、はい、ね、どしどしお便りをお寄せください、
はい
はいはい、番組の方からね、はい、実は一つお知らせがありますので、そうです、荻野さんお願いします、はい、
皆さん佐用町にありますね兵庫環境体験館というところご存知でしょうか。
まさきさんと以前そうそうねね、ちょっとお邪魔してお話しさせていただきましたね皆さん ね、
ね素敵な講演会をねまさきさんそして私もトークショーのようにねご一緒させていただきました、
はい、
そんなこともありあるところなんですが3月24日にですね、うん、リニューアルオープンしたことで展示コーナーがまた一層充実したそうなんです。
皆さん行かれたことない方、はい、ぜひ行ってみてください、ね、はい、木のぬくもりをすごく感じる施設 で、
はい、
多分僕が知ってる 中とまたガラッとこうニリューアルされてるんでしょう ね、
ねえ、もう私もね以前しか行ったことないんですけれどもちょっと近々行きたいなと思いますが、それでも前からも素敵な空間ですよ ね、
うん、
ね、はい、そして5月16日には記念講演会も予定されてるということでねまたお知らせもしたいと思いますが、現在はこのリニューアルオープン記念としてなんとこの体験館のマスコットキャラクターを募集されてるそうなんですよ、
うん、
はい、期日は6月の15日までなんと採用された方には賞金まさきさん10万円です。
応募します
応募します、
応募します、
はい、私たちもします、はい、詳しくはですね兵庫環境体験館のホームページご覧いただきたいと思います。ご確認ください。
はい、はい、お知らせでした、
はい、
ということで正木明の地球に行くことは今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。